本日の聖書箇所はイザヤ書26章3節と4節です。ではお読みします。志の健康なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。ヤハ、主は常しえの岩だから。アメン。じゃあ今日は、近くに、明かしをしていただいて、それで若ちゃんの時に入ります。じゃあお願いします。
はい、今日、この箇所を選んだんですけれども、まあいろいろ毎週というか新しい会社とか仕事を8月から始めたんですけれども、でもその前からもずっと何ヶ月か休暇というか前の会社から の仕事を休んでいて、で、まあ、その時すごく、まあ、精神的にすごく大変、ね、自分もその初めてこう、まあ、いろいろ、まあ、COVID もあって、でこう生活自分のペースというか毎日こうスケジュールというかその仕事をやりながらだけど、まあ、ずっと 家で仕事して、私オフィスでずっと仕事をしてたん でそのどっちかというともうオフィスで仕事する方がいいというか、その前の会社はその家でもう働いてもいいよっていう、その COVID の前でもそういうフレックスビリティというかそういうのがあった中でも、自分はやっぱりこう会社は会社のオフィスっていうスペースと 家のスペースをこう区別というか、そういうのをが良かったので、もうずっとオフィスで通ってたんですけれども、でもその生活からすごくもう正反対に変わって、この1年間でその毎日の生活とか慣れて自分のペースというか、その慣れてた、まあ、ストレスとかもあっても、今まではそういうなんかペースに慣れてというか、その、ね、自分のペースにこうついてていけてたのが、なんか本当にもうすごく自分にとってすごく今まで経験してないような感じで、やっぱり他のいろんなこともあると思うんですけど、まあ、すごくそういう経験があって、でその時にはもうすごくなんかこれ以上もういや精神的になんか本当に英語で言う burn out っていう、今まで、ああなんか大丈夫だ、なんかね、本当にストレスもずっとあっても、ああもうなんかね、神様に祈りながら、なんかずっと今までできてたのになんでなんかできないというか、こうすごく辛いんだろうっていう、なんかすごく自分のパーソナル的のなんかバトルというか、すごいがそれを通ってきたんですけれども、やっぱり今振り返ってみると、その時すごくまあ休んではいたんだけど、心休んでたんですたんだけど、でもすごくやっぱり辛くて、でも常にこうその期間を通らせてくれた神様にもすごく今感謝しては感謝してます。で、ここもこの聖書箇所も本当にその英語では perfect peace って書いてあるんですけど、本当に他の聖書箇所もその perfect peace っていうか、そういうのってあるのかなっていうか、こう自分はそれを求めてはいるんだけど、どうやってその平安というか、その perfect peace っていうのがあるのかなと、こう、ずっと思ってはいる。今でもまあ思ってはいるんですけれども、特にその通っている中ってすごくやっぱり、ね、厳しいというか大変で、なんか、やっぱり周りというか、そのね、自分の友達とか知らない人は、こう、休めばいいじゃんとか、休みをもらって、ではいったけど、でもやっぱりその、ね、どこかでその どっかね、やっぱり不安というか、これからっていうか、その休みを取りながらでもやっぱりこう先のことを考えてしまうので、ずっと 休んでる期間はすごくね、なんか感謝はしてるんだけど、でもそこでやっぱりどっかにそういうあのどうなるだろうっていうのがあるので、やっぱりその常にその本当にパーフェクトピースっていうのは神様に、神様しかいないというか、それをどうやって本当に神様を信頼してるんだけど、本当にそのあの自分を鍛えるというか、その自分その心を鍛えるっていうのがすごく、英語ではそのあのそのマインド自分のマインドをあのこういろいろこう wandering しないように、だからその本当に心を鍛えるっていうのはすごく大変だなっていうの、今でも大変だけど、その本当に撮ってる時もそのどうやってってか、本当に神様にしかいないっていうのを分かっていながらでも、それを seek するというか、それを求めるっていうのもすごくあの重要だなというか、本当に今振り返ってからこそ、でもそれも神様がそういう経験をしてから、あの経験を私にその経験をさせてくださるっていう、それもそうしないと分からないというか、分かんなかったことなので、すごく感謝しています。でもやっぱり本当にその心を鍛えるというか、そのディスプリンしながら、この平安、神様にあの神様からいただいたもう平安というのをもあの求めるっていうのは、本当に今でもあのこうトレーニングというか、言えばいいのかな、やってあのやってます。なんかあので新しい仕事も始めて、本当に最初の1週間もすごい緊張感とか、やっぱりこうあのやっぱりそれも性格、自分の性格なんで、その性格って変えることはね、なかなかできないですよね。だからやっぱりどこかでこう自分の完璧というか、自分がこうとあのこうなんか行かないといけないっていうところがどこかにあるから、こう緊張したり、でも緊張も結局それも神様をね、完璧に信頼してないってことになっちゃうじゃないですか。やっぱり不安っていうことは、神様には完璧にこう私たちにこの平安をもうあの与えてくださってるというか、神様はずっと私たちの隣にいるっていうのに、その不安って出てくるってことは、やっぱりそうだから、パーフェクトピースがないってことだなと、まあ本当に、まあこれからもそのトレーニングというか、その心を鍛えるために、こう毎日神様、ね、あのに祈って、神様とのその関係をこう深めて、他の人を通してからそういう神様の御言葉を聞いたりとか、こうみんなとこうシェアしたりとかしながら、こう強くなってる、ね、この鍛えてくると思うんですけれども、でその24にはあの英語では、ちょっと待ってください。私ちょっとこれフリップ。英語では、Trust in the Lord forever, for the Lord God is an everlasting rock. この岩、でもその everlasting っていうか、そのもう、あの、永遠っていうかな、その everlasting。神様はその岩でもどこにも行かないというか、こう、もうそのそこにずっといるっていうことですよね。だからそれを忘れないように、もう神様はもう everlasting、 なんか今日明日だけじゃなくてずっと永遠っていうことなので、それをもう本当にもうそれがもうちゃんと神様はいるんだから、もうそれを忘れないようにずっとあのね、あの毎日いろいろ通ってきてても、やっぱり神様との関係で神様しかいないんだなという、なんかこのね、この箇所すごくこう短いんですけれども、もうそのまま書いてあるというか、もう神様がこう与えてくださっていることだということをそのまま聖書に書いてあるので、みんなとこうシェアしたいと思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。あのまあ分かってると思いますけど、26節にヤハっていう言葉がありますけど、ヤーウェですね。あの、英語で言うジェホバ。で、イザヤという名前自体が、このヤーウェの救いという意味だったと思いますけど、 はい、じゃあここに出てる順番でいきますか。いつもの通り。あや。
こういうのってすごい難しい問題で、私も将来のことって不安に思うことっていっぱいあって、特に今みたいな世の中だと、これからどうなるんだろう、備えなきゃいけないだろうかとか、そういうふうなことで思うことがいっぱいあるんだけれども、で特に私は準備していて、それに沿わせていきたいっていうタイプだから、何かしらの、準備がしたいっていうふうなね、があるから、だからこれがいいと思ったらそれがやりたいっていうふうなタイプだからね。だからすごい難しいって思うね。でもなんかちょっと今思い出したんだけれども、でもそのなんかつくづく思うのは、自分の計画と、準備したらこれがいい、やったらこうなるっていうふうな計画と神様の計画って違っていて、あんまり自分でこうやりす、準備こうなるであろうって思いすぎるのは良くないなと自分では思っているんだ。それで、だからその自分の思いがこう神様の計画をダメにしてしまう。それで私、人を教えてる仕事をしているんだけれども、自分の思いでこういうふうな、この人はこうである、あるからこういうふうなところっていう、こういうふうにやればいいっていうふうな思いがあると、そうするとそれが神様の計画を邪魔をするっていうふうなこともすごい自分自身に対しても思うし、人を教える時に対しても思うから、なるべく人を教える時でも、その人の、神様が持っているその人の計画を邪魔しないようにって、あまり自分の思い込みを入れないようにと、こう日々何て言うんだろう、自分を戒めながら人を教えているんだけれども、それでね、昔ね、ちょっと思ったことがあってね。で、私は本当に昔、アメリカに来る前に、化学物質過敏症というのになってしまって、で、それになってしまうと、もう人、なんかね、家の中とかにも入れない家があったりとか、電車にも乗れないし、それで、ちょっとでもこう、スーパーとかに入って、ちょっとでも、あ、これダメだと思う、何かの、防腐剤の匂いとか、そういうのに敏感になってしまうから、そういうのに、ちょっとスーパーに入っただけでも、顔中が腫れまくるみたいな感じとかね、そういうふうなになったから、人としての生活があまり成り立たないっていうふうな感じになってしまったことがあって、で、そういうふうに一回腫れちゃうと、もう寝てるしかないから、苦しいからね。だから、ずっとね、腫れては寝て、腫れては寝てっていう生活が、をしていたことがあってね。それで、だから、そういう意味では、外をね、歩くのには平気なことがあって、それで、多分、代謝とかの問題もあるから、歩いてる時の方が、腫れが引いてくるんだよね。だから、一生懸命歩いていたことがあったんだけど、で、その時、私、北海道なので、森とかが多くて、で、森を歩いていたときに、森ってやっぱり人の手によって、切られなきゃいけない木とかもあるわけだし、切られなきゃいけない枝とかあるわけだし、まあ、木に看板が打ち付けられてることがあったりとかして、で、そういうふうな時にも、切られなきゃいけない枝があるとか、そういうふうな、で、こう木が切られている。見てもね、それでもね、木というのは、植物というのは、それでも神様を称え続けているっていうふうな思いがあったので、ね、いくらどんなことがあっても神様を称え続けている、で、無心に称えているっていうふうな気持ちを森とか見ててよく感じたのね。だからこれぐらい無心になって、いくら自分が傷ついても無心になれたらどんなにいいだろうと思ってね。でね、木とかにね、看板とかをね、ここの、 この先は何とか今とかですみたいな看板をこう釘で打ちつけるんだけれどもね、それをね釘で打ちつけた後に切ってね、それを飲み込むようにね、それをね、あのね、包んでいくんだよね、うん、だからその自分で自分を治そうとするから皮をこう使ってこう飲み込むように包んでいてね、最後にはそのね看板をねバキッて割ったりしたするんだ、その鉄の看板を。だからこうやってあの木っていうのはいくらやられあのそういうふうなことが痛かったことがあったとしても飲み込むようにしてあの行くんだっていうふうなことがあって、きっとあの私にもそういう力を神様は与えてくださるであろうっていうふうなことをね、あのなんとなく想像しながら、うん、無心に神様を叩いているっていうふうなことをあの、感じながらね過ごしていたんだよね。で、なんでだか結局いろんなことをこうそうして私はアメリカに来て、それで今のところ症状は落ち着いているっていうところがあるから、きっと自分の計画ではなくて神様を無理やりじゃなくてね、多分叩え続けてるっていうのは無理やりな気分じゃなくて、あの無心でなんか叩えられるポイントっていうのがあって、それであのそうするとその看板を飲み込んでいくような力が人間にもあるんじゃないかっていう風なね、あのっていうことをね私はなんとなく感じて、で結果的に言うと不安な気持ちとかもあるんだけれども、不安な気持ちが出てもそれをこう包み隠さない、包み隠さずもう全部神様に打ち明けてしまって、落ち着くまで打ち明けて、それであとは任せるっていう風な感じの、であとは任せて感謝をする、だから称えるって感じかな、そういう風にしていけばいいかなっていう風なところはあの なんとなくいつも私の中ではあります。ではこんな感じです。
はい、ありがとうございます。じゃあ次はマリさんお願いしていいですかね。
はい。まあ、ご存知のとおり、いつもお祈りいただいているように、仕事がすごくすごく忙しくて、先週、まあ、皆さんちょっと各自先生と、あの、先生とかが各自バケーション、特に外国人の先生、外国人の先生とかは、あの、バケーションとか取られて、あの、まあ、教員、子供の人数に対して、教師が足りないような状態で、で、まあなんかどんどん物を頼まれて、私もなんかこう嫌と言えない、こう断れない性格で、もうなんかこう、もう疲れて、で、あの、まあ頼まれて、まあそれを受けてしまう。そして、まあこんだけや、その中でこう、どんどんやっても、次から次へ物を頼まれ、あの、疲れて、あの、こんだけやってるのにっていう自己嫌欲と、あとやってもなんか認められない、見てもらってないようなかに感じる虚無感。それで絡ま、そしてやっぱりちょっと、あの、そう頼んでくるオーナー、まあ主任教師へのなんかちょっと苦手感みたいなのが、もうどんどんもやもやが広がっていきまして、ついに、あの、ちょっと体に出てしまったんですね。で、あの、まあ、金曜日ぐらいから38度5分から9度ぐらいの熱が出て、まあ、結局月曜日に PCR を受けたらコロナではなくて、まあ、あの、まあ、扁桃腺とかそういうもんだったんですけども、で、まあ、お互いのなんか、まあ、このすごくもう、信頼関係みたいなのもちょっとこう、おかしくなり始めてですね。今まででしたら、例えば、神様、このなんかこう、嫌な状況を取り除けてください。ここから、あの、連れ去って、私を、あの、連れ出してくださいとか、もう、相手に対してのなんかこう、愚痴、不満とか、そういう感じで、今までだったら多分、祈っていたであろうなって思ったんですけども、今回、いやいやいや、 彼女の立場、オーナーとしての立場もある。教員も足りてない。で、私は私でどっかち、彼女が求めてることと違うことを一生懸命やって、その自己欲ばっかりがこう、膨満してってこんなにこうなってるんじゃないかな。それを何か神様、このことを通して何かあなたは私に何か教えられていますね、と。だったら、これを通して、きっと彼女との、関係とかも、これを通してその先には、きっとなんか、これよりもっと、強い信頼関係ですとか、何か教えてくださることがあるはずですっていうなんか、確信というか信頼があって、その、まあ、辛い中、どこか心の中でそういうふうに、あなたを信頼しているのは、このことを通して、あなたが導いてくださる先、あなたが教えてくださる、試練というか、これを通して教えてくださることっていうのがあるはずです。それに対して祈ります、みたいな感じだったんですね。で、結局、私も、月曜日は9度近くの熱がまだあったので、ちょっと PCR をとりあえず受けに行かなきゃっていうので、お休みしてしまったんですけども、それを、まあ、教員が足りないっていうことで、もう早めに、朝起きてから6時半とかにメールを打ったんですけども、今までは彼女に、メールとか電話とかが通じなかったことはなかったんですけども、なぜか、ハプニングというか、おかしなハプニングで、そのメールも行ってない。電話も何回かけても、留守番サービスセンターみたいな感じになって、つながらなくて、私もなんか返信がないな、おかしいなと思ってたんですけども、彼女の中では、私がもう辛くてもう逃げ出しちゃったんだ、この先生がいない、今でさえ人が足りてない時に、あ、また一人先生が、いなくなってしまったみたいな、結構今まで、こう、むやみあたりに物を頼んでた先生もいなくなっちゃったっていう人の人員のありがたみっていうのも彼女にも分かったし、まあ、結局そういうことを通して、彼女にも私の、立場が、結局まあ、私も夕方になって、その、オフィスの方に電話をかけて、誤解が解けたんですけども、で、次の日から、まあ、コロナじゃない、なかったんで、まあ、少し熱はありますけども、出ます、みたいな感じで、次の日から出て、まあ、今までにないようなハプニングで、強い信頼関係が取り戻せたっていうか、で、私も私で、そこで、まあ、彼女のバックグラウンドから来る、まあ、痛みですとか悲しみ、一人で異国の地でオーナーとしてやってきた大変さですとか、こういうふうに動いてほしかったとか、そういうことも分かったりとかして、まあ、結局神様がに信頼していれば、教えてくださっていることですとか、そういった関係さえも取り戻していただけるっていうことが分かった1週間でした。以上です。
ありがとうございます。じゃあ次、幸子さんお願いします。
はい。なんかね、塚子さんが聖書を紐解いてくれたときに、英語でパーフェクトピースって言って、ああ、すごいね、いい言葉だな。うん、コンプリートしてるなと思って。で、お話聞きながら、パーフェクトピースをいつ感じただろうって自分でこう考えてみたんですね。で、何度か、予期せぬ光景を見て、本当に、パーフェクトピース、他の日々のことを一切その瞬間を忘れて、うわーって感じたことが何度かあって、それはいつかというと、例えば、ヨーロッパ旅してた時に、ものすごい綺麗な夕日、大海原の彼方に ものすごい綺麗な夕日が見えた時とかね、あとはアイスランドですごいオーロラをもう間近で見た時とか、もう言葉を失ってもう空っぽ空っぽで、うわーすごい、普段自分が抱えてるものとか全部どっかやっちゃって、それに吸い込まれた時っていうのがなんとなくパーフェクトピース、自分の中ではパーフェクトピースだったんだなって考えたんですね。で、いずれも、ね、大自然の風景、光景で分かりやすいですね、目で見て。でもこう神様って目で見えないから、実際その自分が感動した夕日だったりオーロラも大きく言えば神様が作られたものなんだけれども、その時はその光景には感動してるけれども、それを作った神様にまでは感動してないわけですね、私は。んで、そういう大自然のものすごい光景を見て心洗われて、でもなかなか日々の生活の中で神様の存在っていうのを実感して、こう、パーフェクトピースを得られていない自分、まだまだ未熟だなと思います。ただ、その大自然のその風景を通じて、そのパーフェクトピースっていうものを体験させてくれたのはやっぱり神様だなって思うわけですね。で、そういう風景とか、そういうチャンスなしに、神様のパーフェクトピースを得るために聖職者の人は修行を重ねるわけで、まあ、なかなかね、そのパーフェクトピースっていうのを日々の暮らしの中で得るっていうのは本当に難しいと思います。ただ絶対それがあるっていうことを知っていて、そこに近づくために自分もね、神様を信じて祈って、そういうパーフェクトピースというものを得られるようにやっぱり努力していくことは大切だなと思います。なんかよくまとまりがありませんが、そう感じました。以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ木津さん、
そうですね、今の話、皆様の話聞いてて、私はね、この、あやさんも言ってたけど、その、計画をするっていうことがね、僕は反対で、全くしないんですよ、計画をね。うちの家内と結婚した時にね、その家内の好きな聖句があって、人の心には多くの計画がある。これ、箴言なんですけどね。19の、21ですけど。多くの人の心には多くの計画がある、しかし主の計り事だけがなるとということところがありますけれども、私の場合は多くの計画は全くなく、これがいいものかと自分の人生を考えてたらね、決して良くないです。それはなぜかというと、やっぱり人間っていうのはある程度自分なりに計画を立てていかなきゃ良くないと思うんですよね。で、私の場合は、次の日何があるのかという、そういう計画はある。あと、ぼんやりとした、なんか、こういうことをしたいなと。全く、ぼんやりとしたもので、全く計画は、とは言えない。で、紙にも書かないし、頭にも想像しない。そういった生き方をずっとしてました。まあ自分なりにその仕事はやっぱりそう親から聞かされてたもんだから、仕事はしっかりやって自分の働いたことによって食事をしなさいということだけは、まあ親から聞かされてたもんで、それだけはやっぱり守っていたかなという。はありましたけども、 私はこの病気がんになってですね、本当に神様から言われたことがね、それがあります。自分の計画っていうのは今まで本当に持てなかった。それはやっぱり自分中心で考えてたんだと思うんですよね。だから自分自身も何もなかったという感じですよね。まあお金は欲しかったですよ、もちろんね。で、なんていうか、ある程度の幸福は欲しかったけども、それ以上のものは何も求めてないと。で、やっぱりこの神様を知って、特にこの病気になってからですね、やっぱり神様の計画っていうのは素晴らしいものだということが分かったんですよね。私たちを今平野にさせてくれる、先ほど、千佳子さんが言ってたそのパーフェクト、なんだっけ、パーフェクトピース、本当にその通りであって、その信じた時からすぐ、そのパーフェクトピースっていうものが与えられる。もちろん辛いこともありますけれども、それに打ち勝つぐらいのパーフェクトピースが与えられる。その後ですね、命が来た時、その後もパーフェクトピース、これが与えられる。そして私は今、自分の計画というのは、自分が計画するんじゃなくて、神様の計画に乗らさせてもらうっていうか、そういう心で、本当、しがみついてですね、私も、用いて乗らさせてくださいっていう感じ、生きていこうかなと思ってます。本当に、イエス様を信じてね、素晴らしい計画ができたんじゃないかなと思ってます。以上です。
はい、ありがとうございます。自分はね、礼拝の前ってなるべく、理想としてだけど、なるべくね、礼拝の前って心を休ませたいわけです。ありえないんですけどね。最後のギリギリまでいつもバタバタしてて、これが準備できてない、あれが準備できてない。で、全部準備できてたと思って気持ちを安らげて礼拝に臨もうかとしたら、嫁さんがこれなんか頼み事をしてくる、息子がギャーギャー騒ぐとかいうことで、これ決して人のせいにしてるんじゃなくて、その、心を安らげるっていうのはやっぱり人のせいにしてるのかな、環境のせいにしてるのかなっていう、その平安とかいうのをね、さっきのその木地さんの話みたいな感じになると思うけど、その周りで何があってもその神様からその平安っていうのは与えられてるはずみたいなのをね、やっぱり自分もしょっちゅう忘れるのかなと思います。なんです今朝ね、ちょっとまたバタバタあって自分バタバタあったというのは自分の心の中でバタバタあったわけですけど、なんて言えばいいんだろう。これ見えますか？ブラウザーね。で、これお気に入りとかブックマーク見たら、こういうふうにアイコンが全部出るわけですね。こういうとこにね。ほんで、そのアイコンって必ずここにも出てるわけ。タブのね。マイクロソフトだったらここに。ね。で、例えば、Google に行ったら違うアイコンが出るわけですよ。ね。こうやって。ただ、うちの教会に行きます。うちの教会のウェブサイトに行くと、ないんです。ないよね。うん。で、それに今朝、重度が気づいたの。なんでうちの教会のウェブサイトには、これ、フェイブレイツのアイコンで、フェブアイコンって言うんだけど、ファブアイコンなんでないのかっていうの、重度はそういうとこ気づくからさ、なんか、なんでないのって聞いてきて。でも自分が作るウェブサイトは全部ファブアイコン作るわけね、自分は。そういうね、プロレスのウェブサイトにしたり、自分の個人のウェブサイト全部ファブアイコン作って、人に分かりやすいにしてんだけど、教会のだけなんでブランクかなと思って。で、実際に教会のウェブサイトのファイルの一覧を見たら本当にないわけね。 で、なんでだろうと思って思い起こしたら、数年前までは、うちの教会もね、教団に属してたわけじゃん。そこの教団のロゴを使ってたわけですよ。そのね、数年前。それで、高峰から出たときに、建物から追い出されたときに消しちゃったわけです、自分が。このロゴをこれ以上使うわけにはいかないと思って。それを今朝思い出して、それでもって重度にそれを説明したわけです。数年前、高峰の建物出たときに、この教会はあるグループに入ってたんだけど、そのグループから出たから、そのグループのロゴをアイコンに使ってたのをね、それも消したんだよ、つったら。そうしたらなんで高峰の教会出たのか追い出されたのか殴られたりしたのかとかいろんなことを聞いてきてね。で、自分はもうそのことについてはもう話したくないし思い出したくもないから、うちの子に一生懸命言ったわけです。すんごいあの時心傷ついたし腹が立ったから、その話今したくないし、今お前に言ってもまだ子供だから分かんないと思うよ、つって。だから、中学生ちょっと入ったり、高校生になってもうちょっといろんなこと分かったら、細かく絶対話してあげるから、でも、I'm curious, I'm curious って何回も言われる。いや、だから、父ちゃんが傷ついたの分からないかって言ったら、泣いたのってのはそういうもんになっちゃうけど、泣きたいぐらいもう、腹立ってさ、今だから礼拝前だし、そういうの思い出したくないし、そういう気持ちで礼拝臨みたくないなっていうのを一生懸命話して聞かしたんだね。そしてあの時本当精神的に参りかけて病気になりかけたんだからって言ったら、そんなんじゃ病気にならないでしょって言われて、病原菌とかそういうバイ菌が入らないと病気にならないでしょって言われて、なことはないよって言って、たったこの間ママがすんごいしんどそうやったろったら、そうなのみたいな感じで、あんまり気づいてなかったみたいで、そうだよ。だから特に日本なんか会社ですごい仕事とかさせられて、倒れちゃったりする人いるんだよ。ちょっとやっぱり、それは自分のことを殺すんでしょとか言ってきて、自殺？いや、そういうのもあるけど、ストレスとかプレッシャーで、バイ菌とかね、病気の菌が入ってこなくても、人っていうのは病気になるんだよ。ただ、不思議そうな顔して、ね、聞いてたんだけど、まあそういう、あんまり考えたくない話をね、礼拝直前に、ちょっとかじりのとこだけね、ね話すような、ハメになって、なんかなんて言うんだろう。その時のことをちょっとやっぱ思い出しちゃって、ただね、思ったのは、仮にあの状態で、例えば牧師がずっといて、牧師館もあって、よその教会に礼拝堂貸して金もらって、金銭的にも OK で、牧師もいて、その霊的な指導者もいて、それでまあ、ちゃんと朝礼拝できてたら駐在員の人たちも多少は来てただろうし、人数もいて子どものミニストリーもね、前のようにちゃんとできてて、それでも良かったんだろうけど、ただ一つやっぱり引っかかるのが、もうこれはね、こういう問題が起きる前からずっと言ってたんだけど、あの建物があんま好きじゃなかったですね、自分は。いや、建物はいいんだけど、ね、正面口から入ったら上に行くにも下に行くにも階段が急なんです、ね、で、まあ、もちろん今の内藤さんのこともそうなんだけど、過去にも足を折って松葉杖で来てた人っていうのはね、足を怪我して松葉杖で、三浦さんのところの娘もそうだし、宣教師のピーズ先生の奥様もね、お孫さんがいるような年なのに一生懸命松葉杖で急な階段上がってたりって、これはちょっと体が不自由な人にはフレンドリーな建物じゃないなっていうのずっと昔から思ってたし、あとドアを誰かノックして開けたら礼拝堂からうちらが上から目線になっちゃうよね。考えすぎかもしれないけど、新しく来たビジターの人をうちらが上から見下げてるような、見下ろしてるような状態が普通だったんですよね。だからそれも結構気に入らなかったよね。で、まあそういう人間的な細かいことを抜きにしても、やっぱり決して今の状態最高とは思いません。人数が少ないからとかじゃなくて、本当にいつもこれでいいのかなって疑問に思うこと多いし、まあ、いろんなことをね、考えるときりないんだけど、でもなんか、やっぱり、うちらはうちらなりに、本当に必要だったものかどうか疑問なところは全部削られたかなっていう。 もちろんあったらいいに越したことないんだけど、で本当明確な答えっていうのはもちろん自分にも出てないし、おそらくみんなにも出てないと思うんだけど、でもなんかやっぱり神様は着実にどっかの方向へうちらを導いてくれてるのかなっていうのはやっぱり感じるんですね。そのなんて言うんだろう、今の状態に満足してはないし、あれなんだけど、しばらくそれでいろって言われてるのかもしれないし、本当わかりません。ただ、あの状態をだらだら続けて、だらだらっていうのも、ね、みんな盛り上がってた時期もあったわけだし、あれで良かったのかどうかっていうのは本当それはまだ疑問だし、その神様のご計画の中にあるっていうのをいつも自分に思い、思い聞かせてないと、ちゃんと言い聞かせてないといけないのかなっていうのを今朝、息子との、言い合いってことないんだけど、しつこいんですよ。皆さんご存知のように、本当今話したくないと思う。でも、みたいな感じで。まあ、そんな感じで、いろいろ考えさせられた朝でした。はい。なんて言うんだろう。いつかもシェアしたかもしれないけど、ゴスペルのミュージシャンでカーク・フランクリンという人がいますが、彼の言ったセリフで、インタビューの時にね、彼があるインタビューの時に言ったセリフですごい好きなのがあって、I am an imperfect じゃないのね。I am an imperfect man struggling to serve the perfect God っていうね。私は完全な神を、完全な神に使えようと苦悩している不完全な男にしか過ぎないっていう、そういう、ね、多分そんな感じ、そういう役になるのかな。私は完全な神に使えようと苦悩している、ストラグルですね、苦悩している不完全な男にしか過ぎないっていう、聖書から来た言葉かどうかじゃないんですよね。その、現実的すぎてすごい、あ、そうだなっていう。不完全であることは、やっぱり人間的な思い、環境に左右されるというね、そういう人間的なものっていうのは必ず入ってくるわけで、その中でやっぱり我々っていうのは神様にサーブ、使いたいんだけど、苦悩している、ストラグルしているんだなっていう。ただやっぱり神様は今日の話のように完璧なお方であるっていうのは常に頭に持っておきたいなっていう、心の中に留めておきたいなっていうのは、今朝また改めて感じました。はい、そんな感じですが、何か他にありますか？皆さん大丈夫ですか？じゃあ近子寝てんじゃねえよ。
いや寝てないですよ。
そう、はい、なんか最後にある？みんなの話聞いて。
ありがとうございます。いろんなことシェアできたんで感謝します。神様に感謝します。
いや、ちゃんと別にみんなにも感謝してもいいよ。
うん、いや、だから、でも、うん、みんなに感謝、やっぱりね、最終的に神様からそれはいただいたものなので、
はい。
はい。
じゃあ最後お祈りお願いします。
はい。愛する天の父様、今日も、こうして、みんなと、Zoom で礼拝をし、そして賛美、そしてこうみんなとまたあなたの、御言葉を、こうシェアしできたことを本当に感謝します。本当に、神様が、いるというか、神様がいるからこそ私たちもこうして、いろんな経験とかいろんなことをこう分かち合いながら、またいろんなことを、学んで、それを通してまた、心が、強くというか、その鍛えると心を鍛えるって、神様の、パーフェクトピースを、本当に求めながら、また来週、この今週、一日毎日、私たちの生活を、導いてください。そしてまた、私たちの、周りというか、いろんな国、 たくさん、本当に大変なことが起きています。まだ COVID も、いろんなケースがまたアメリカそして日本もそうだしいろんな国で、あります、増えてますけれども、その中でも本当に早くも、この、病気というかが収まりますように、私たちに、何かできることがあれば教えてください。本当にまたこの1週間、私たち一人一人の生活、を守ってください。日本にいる兄弟姉妹のことも、覚えていてください。とあとファーストリスポンダーズの方とか、またその、いろんな、本当に病気とで抱えている人とか、あの心の、病気とかいろんな、ことで、私たちが分かんないところでいろんなことが起こってますけれども、それも全部すべて神様がに任せて、神様が、いるっていうことを、いろんな人に伝わりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。